それでは、このところから2つの刈り取り、2つの刈り取りという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは神を恐れ、神を崇めようという題で、御言葉に聞きました。12章と13章には悪魔と、また彼が力を与える反キリストと偽預言者がこの大患難時代においていかにこの世を支配するかについて記されていたわけですが、この14章にはそれとは対照的な内容が記されています。つまり反キリストを拝まずに獣の刻印を受けなかった人たちに対する励ましとこの希望が記されているわけですね。まずはじめにヨハネは子羊と彼に従う14万4千人のとがこのシオンの山に山の上に立っているのを見ました。子羊とはイエス様のこと、また14万4千人とは以前見ました全世界に福音を述べ伝えるイスラエル人のことですね。彼らは特別な神様の守りを受けて、まあ彼は患難時代のその最初の頃に救われますが、その特別な神様の守りを受けて患難時代にこの全世界に福音を述べ伝えるわけです。そして生きたままで千年王国に入れられる。そんな彼らには天から聞こえたこの新しい歌を学ぶことが許されたというわけですね。またヨハネは一人の御使いが中天を飛ぶのを見たわけですが、彼もまた地上に住む人々、つまりその時この地上に生き残っているとか生きている不信者たちですね、不信者たちにまだイエス様を信じていないその人々に永遠の福音を届けるためにこの御使いは大声で語った。神を恐れ、神を崇めよ、神の裁きの時が来たからであると。すると別の御使いが現れてこう言いました。大バビロンは倒れた。反キリストが支配するこの最後の時ですね、反キリストが支配する町、人々に不貧困を行わせる大バビロンは崩壊するとこう予言したわけです。さらにヨハネは別の御使いが現れて、獣とその像を拝み、その額か手かに獣の刻印を受ける者たちに対する神の裁きと滅びについて大声でこの御使いが告げるのをヨハネは聞きました。そしてそれは火と硫黄との池、つまり地獄において彼らが永遠に休みなく、昼も夜も休みなく苦しむというものであったわけです。けれども、それとは対照的、獣を拝まずに、その刻印を受けない者、つまり最後まで、その最後まで主に信頼し、忍耐を持って従う者には、天での報いが用意されている。そしてそれが何よりも、何がもらえる、どんな報いがっていうよりも、その何よりも、主ご自身、つまり永遠の命である神を受け継ぐ、このお方を祝福である神様を受け継ぐことのできるゆえに、天からの声は、今から後、主にあって死ぬ死者は幸いであると言いました。そしてそれに主の御霊ですよね、御霊もしっかりイエスと同意したわけですね。さて、今日はその14章の後半を見ていきますが、ここには2つの刈り取り、つまり穀物の刈り取りと、ブドウの刈り取りについて記されています。でこれを両方ともどちらも罪人たちの刈り取りと解釈する人もいますが、最初のものは信者の刈り取り、つまりこれは救いの、まあ、リバイバルと表現する人もいましたが、救いの表現だと、彼らが救われるんだっていうふうに理解する人もいるようですね。実際のところはわからない、その可能性はあるわけで、わからないんですが、ただ私自身としてはこれを学びをする中で、その両方ともどちらも罪人たちの刈り取り、裁きであると思っています。また説明しますけれども。でもう一度14節から16節のところをお読みしますね。また私は見た、見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。 頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。するともう一人の御使いが聖女から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたからと。そこで、雲に乗っておられる方が地に鎌を入れると地は刈り取られた。ヨハネはまたこの別の幻ですね、この10章から14章まではこの挿入箇所と言われるもので、物語の進展ではなくて、その時のこの情景のその説明がなされているわけですが、ヨハネはここでまた別の幻を見ました。そしてそれは人の子のような方が白い雲に乗って、おられるというものであったわけですね。でこの表現からそれが誰なのか、まあ、分かる人ももう、おられると思いますけれども、以前にも触れていますからね。ただ確認のために、聖書から見ておきたいと思います。ダニエル書の7章13節と14節のところ、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って、来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と、公栄と国が与えられ、庶民諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。この人の子のような方とはメシアのことですね。メシア、つまりイエス様のことです。白い雲とはこのお方の栄光と尊厳を表しています。ですからヨハネはこのイエス様が、キリストが栄光のうちに雲に乗っておられるのを見たというわけですね。でこの時主は勝利者を意味する冠、これ王とは違ってその勝利者の方ですね、金の冠をかぶっておられましたが、ポイントとしてはその手に鋭い鎌を持っていたということです。でその鋭い鎌とは何をするためのものか、もう一人の御使いが聖女から出てきて、主にこの主に向かってこう大声で叫びました。鎌を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたからと。その鋭い鎌は、地の穀物を刈り取るためのものでありました。でここで地の穀物が実り取り入れる時が来た。これはあの食物のことじゃないですからね。食物のこと、地の穀物が実り取り入れる時が来たという時に、それは、まあ、良い表現にも思えますよね。というのも、それは収穫の時だからです。収穫、ハーベストを意味するので、ね、地の穀物が実って取り入れる時が来たって言ったら、それは良い意味で普通は取りますよね。それを待っていたわけです。ですからここを信者たち、救われる者たちのこの患難時代にさらに救われる人たちが起こされるといった意味において、信者たちの刈り取り、つまり救いの表現だと理解する人もいるわけですね。ただこの実ったという言葉、ギリシャ語はそれは枯れるとか、乾く、干からびるといった意味の言葉が使われています。日本語ではわからないんですけれども、枯れる、乾く、干からびる。皆さんは良い収穫をそのように表現します？その実ったって言った時に、それらがもう枯れてる、または乾いている、干からびてるっていうものを、それを刈り取るって、そのようにこう良い意味で受け取られます？また今日の後半ですよね、18節でも、ブドウの実り、ブドウの実りが出てきますが、そこではまた別の言葉が使われています。つまり そちらは盛りであるとか熟しているといった意味の言葉が使われていますね。でもそのブドウが熟している場合が、また後で見ますが、罪人の裁きであるわけですが、であるならば、じゃあこの枯れている、乾く、干からびるといったその地の穀物がそのような状態、つまり役に立たない、もう役に立たない状態を救いの意味と救いの表現と理解するのは、まあ、ちょっと難しいかなと思います。ただもしかしたらまた違う意味があるのかもしれないので、その、両方のそのスペースは置いときますが、でも私と個人としてはそういった意味で、やはりここも、罪人の刈り取りとするのが良いと思いますね。 で、イエス様はこのようにおっしゃっています。ヨハネの5章、前に出ます。ヨハネの5章の22節。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。飛んで27節。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このところから裁きを行われるのがイエス様であることがわかりますね。裁きを行われるのが。そして主が地に釜を入れると地は刈り取られた。で、そこで前半終わるわけですけれども、刈り取られた。で、このようにこの穀物の刈り取りを罪人の刈り取りだと考える人は、これをこの後ですね、15章、16章とはまた後を見ていきますけれども、16章に記されている7つの8の裁きだと言いますね。つまりそこでは、簡単に言います。悪性の種物、腫れ物、海に住むすべての生き物の死、川と水の源が地になる、太陽の温度が増す、暗闇と、腫れ物による苦しみ、大ユーフラテス川が枯れる、大きな地震が起こり、大きな雹が降るといったものですね。主はそのようにして、干からびた罪人たちを刈り取られる。つまり、裁きによって刈り取られるというわけです。続いて後半の17節から20節を見ますが、17節のところ、またもう一人の御使いが天の聖女から出てきたが、この御使いも鋭い釜を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い釜を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い釜を入れ、地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているのだから。そこで御使いは地に釜を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。このところも、その最初の17、18節だけを見ると、先ほどの地の穀物の刈り取りと、まあ表現が、言葉は違いますよ。でも表現が似ているので、まあどんな意味を持っているのか、ね、判断の難しいところかもしれない。ただ、後半の今読んだところの19、20節を見るならば、そこに、神の激しい怒りの大きな酒舟。まあ、先週もそういった表現出てきましたよね。神の激しい怒りの大きな酒舟とあり、またその酒舟に投げ入れたとか、踏まれたとか、血が流れ出て、といった表現があるので、これは、罪人の刈り取り、つまり彼らに対する裁きであることがわかりますね。ここではイエス様ではなく天の聖女から一人の御使いが現れて、その熟したブドウの房を刈り集めたわけです。というのも祭壇から出てきた火を支配する権威を持つもう一人別のその御使いがそのように命じたからですね、刈り集めようと。以前6章で、観覧時代における殉教者たちの魂が祭壇の下に いるのを見た時にですね、祭壇とは、生贄を捧げるところだと見ました。詳しく見ればいろいろあるわけですけれども、今はその大体で見ていきますが、そしてその生贄は火によって焼かれるものですね。動物などはね。穀物の捧げ物とかありますけれども、火によって焼かれるもので、煙が立ち上るわけですよね。その煙とは、生徒たちの祈りとの、祈りと、こう、関連しています。細かいことを言えば、そのさ、いろいろあるわけ、聖女に持っていて、で、その、こう、炊くとかね、そういうのはあるわけですが、でも、イエス様の、その生贄、ご自身が捧げてくださったことを通して、私たち罪人の、私たちは罪許されて、イエス様への信仰を通して、父なる神様に近づくことができる。近づくとは、この方に祈ることができる、わけですから、 そういった広い意味においてこの生贄、というもの、祭壇というものはその祈りと関連しているわけですよね。また火は裁きの象徴でもありますから、火を支配する権威を持ったこの御使いがその祭壇から出てきたということは、生徒たちのこの祈りである神、主よいつまでですかってね、6章で見たわけですけれども、その神の裁き、その復讐の時が、ついに来たということでしょう。これまでも何回もそういった表現を使ってきますが、いよいよこのあとね、この裁きがもういよいよ最後の裁きが続いていきますから、そういった意味で、彼らの祈り、が聞かれる時が来たということができると思いますね。で、このブドウの刈り取りは最後のハルマゲドンの戦いだと言われています。またそれは19章で、見ますが、後ほど見ますけれども、再臨のキリスト、再臨の主は、この、ご自身の敵を滅ぼされるということですね。で、それがここではブドウの刈り取りとして表現されています。つまり彼らはこの主の敵、最後までイエス様を拒む者たちは神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れられ、そしてその酒舟は都の外で踏まれると。で、この酒舟とは、岩盤ですね、岩を加工することで、このブドウの踏む場所、場を作り、で、そこで人がですね、この何か上に、紐を持ってですね、そのブドウを踏みつけると、そのブドウ液が、溝を、そのところから溝を通って、上から下にこう流れていくというものですね。で、流れ出たブドウ液は、その下に掘られた、このタンクというか、またこれもその液槽のところにその流れていって、でそこで受け取られるというか、それをしているうちに、ブドウもこう純粋になっていく、ここをね、こさえてきれいになっていくみたいなね、そういった仕組みだそうです。で、このようにして、最後までもうこの終わりの時ですね。最後まで、今その情景を、ヨハネが見た幻をこう見てるわけですけれども、最後まで、このお方キリストを拒み、福音を信じない人たちは、ね、14万4千人が福音を語り、エルサレムでは2人の証人、また最後の時には天使が永遠の福音を携えてて、先週見ましたけれども、そこまでして福音が語られるんだけれども、福音を拒むも人たちは、神の怒りの裁きを受けることになる。預言者イザヤはその裁きとして、神様が酒舟を踏まれることをですね、預言してこう語っています。イザヤ書の63章の1節から6節のところ、イザヤ書63章の1節から6節、エドムから来る者、これはイスラエルの敵の代表しているいますけれども、エドムから来る者、ボツラから神父の衣を着て来るこの者は誰か、その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り救うに力強い者、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は酒舟を踏む者のようなのか。それは酒舟を踏んだ人たち、このブドウがね、飛び散って、で、衣がこう赤くなるわけですよね。で、そのように、だわけですが、私は一人で酒舟を踏んだ。国々の民のうちに私と共に、ことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまった。私の心の内に復讐の日があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見回したが誰も助ける者はなく、いぶかったが誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流した。あまりこういうのは聞きたくないですけれども、この私っていうのは神様はそのようにおっしゃるわけですよね。酒舟は都の外で踏まれた とありますが、それはエルサレムの城壁とこうオリーブ山ですね、オリーブ山との間にあるヨシャパテの谷、またはケデロンの谷とも言われますが、そのところのを指していると言われます。でヨエル、預言者ヨエルがこのように語っていますね、前に出ます3章の1節2節のところ、見よ、私がユダとエルサレムの繁栄を元通りにする。その日その時、私はすべての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地イスラエルにしたことで彼らを裁く。彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだ。また続いて12節13節のところ、諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登ってこい。私がそこでその周りのすべての国々を裁くために裁きの座につくからだ。釜を入れよ、借り入れの時は熟した。来て踏め、酒舟は満ち、石亀は溢れている。彼らの悪がひどいからだ。この最後のハルマゲドンの戦いの結果、主の裁きを受けた罪人たちの血、その血は酒舟から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がっていくと。靴輪とは馬のこの口にはめてですね、手綱につないで馬を制御するこの道具のことですが、その高さというのは、まあ、馬の大きさにもよりますけれども、120センチから180センチぐらいだそうですね。で、その高さはそのぐらいで、で、1600スタディオンに広がるですから、それはまあ、約300キロメートルほどでしょうか、までこうずっと続くっていうわけです。実に、地ですよ。その悪者たちが主に裁かれて、で、流された、その地が、そのようにして流れ出るっていうわけですね。実に凄まじい、まあ、イメージしたくない光景、でしょう。でも、これが罪人の刈り取りだって。ね、つまり罪人に対する、ね、最後まで福音を救い主であるキリストを拒む者、自分を神とする、自分がを正しいとする、神を退け自分を神のようにする者に対する裁きの結果として、このように語られていますね。ヨハネはそのようなビジョンを見るわけです。皆さんいかがでしょう。以前私たちはヨハネが強い御使いから巻物ですね、これは御言葉と言えますが、その巻物を受け取ってそれを食べるのを10章で見ましたね。で、その巻物は口には甘く、その腹には苦かったわけですが、このように聖書に記されていることっていうのは、主に信頼する者には甘いものなわけです。なぜならば、彼らはこの世にあっては迫害を受ける、ね、イエス様にあってね、経験に生きようとするならば迫害を免れない、迫害を受けるわけで苦しみを通るわけです、信仰者としてね。でも主は正しい裁きをもって悪者に復讐されるので、これらその神の正しい裁きというのは、復讐というのは私たちに甘いものですから、最後まで耐え忍ぶ者は救われる、主にあって死ぬ死者は幸いなわけです。死んだから災いじゃなくて、この方にあるものは死んでも死なないわけですね。ね、この方にあって命を得ているゆえに、そのものは幸い。でもその裁きが実に容赦のないもの、つまり恵みや憐れみといった混ぜ物の入らないものであるゆえに、それは苦いものとなる。皆さん、その光景イメージできますか？そのように血が流されている光景。もう先ほどの7つの蜂の裁きもそうなわけですけれども。で、このことを聞いてね、全く関心を、それでも関心を示さない人がいることを私は知っています。自分を信仰者だという、まあ、クリスチャンですよね。その中にも、まあ、本当かな、ぐらいな感じでね、信じてない、そういった人がいることも事実でしょう。まあ、でもそういった他の人のことは置いといて、ね、彼らのことを心配したり、彼らを裁くというよりも、まず大事なのは、 私自身、あなたですよね。あなたがどうかということ。御言葉を真剣に聞いておられる方。ね、最初の冒頭、その、章詩でも言いましたけれども、ね、私の言葉はおののくものだってありました、読みましたけれども、御言葉を真剣に聞くもの、これを神の言葉としてそのまま取ろうとするものは気づいておられると思いますが、そこにはどちらもという立場はない。つまり、父なる神、子なるイエス・キリスト、精霊からなるこの三位一体の神を信じ、真理を愛する、真理を愛して永遠の命に入れられるか、それとも、偽りの父である悪魔と反キリスト、そして偽預言者からなる偽の三位一体を信じて、偽りを愛する。ことで真理を求めない偽りを愛することで裁きと永遠の滅びに至るのかのどちらかしかない。どちらかってそのね真ん中とか生ぬるいのは吐き出されるって見ましたよね。どちらかしかない。で特に今のこのね、キャンセルカルチャーとか言われますけれども、キャンセルカルチャー、ね、自分と同意しない人たちはもう全部キャンセルしていくっていうのがもうどんどんどんどん、進んでいるわけですけれども、今のこの時代にあって、このような、今この見ているね、見言葉、このようなことを言うと、まあ気が狂っているものかのように思われるかもしれない。でも、このことは神様が、もうね、ずっと変わらず、最近の話じゃない。何十年前とかの話じゃ、もう何千年も神様が最初からこの聖書を通して語っておられることであって、主を信じ、主に従った者の多くは、これまで、それゆえに、この信仰のゆえに、まあ、馬鹿にされることもあったでしょうね。感動されることも。でもそれを全部ひっくるめて、迫害されて、殺されてきたわけです。その歴史を見るとね、振り返ると。でも今の時代だけ、ね、まあそれは昔の話だ。今の時代は特別だから、まあアメリカや日本といった、特にそういった国においては、ね、迫害されない、守られるって、皆さん言えます？そのような保証ありますか？もし迫害を受けないとするならば、ね、それはなぜですかね？守られているからですか？それとも、ね、主への信仰に生きていない証拠じゃないですか？真理を語らず、罪を罪としない、悪の偽りを甘んじているならば、それは誰も迫害を受けないですよ。この信仰のゆえにね。でもそのように生きた人たちはこれまでですよ。これまで歴史を振り返ると、イエス様がそうですよね。パウロがそうですよね。他のイエス様の十二弟子もそうですよね。で、この御言葉を記したヨハネもそうなわけです。で、ヨハネが書き送った七つの教会の人たちもまさにそういった、戦いの中に、迫害の中に、あったわけですよね。殺されていた人、兄弟たちがいっぱいいる。で、今私たち、もうそれはなくなったと言えるんでしょうか？私たちの主は、私たち罪人が誰一人として滅びることがないように、神の激しい怒りですよ。神の激しい怒りは罪人の上に下る、その罪、悪者の上に下るわけですが、その裁きを受けて滅びに至ることがないように、ないために、この世に来てくださった。神様はイエス様を使わせてくださった。イエス様は全く罪のないお方ですが、私たちの罪をすべてその身に負うことで、十字架にかかり、神の裁きを代わりに受けてくださった。その身代わりの死、贖いの死によってご自分を信じるすべてのものが罪許されるためですね。またイエス様は3日目によみがえられましたが、それによって主はご自分を信じる者に永遠の命を与えて、そのように復活するその永遠の命を与えて神の子供としてくださる。このことはすべて信仰によりご自分と一つになったものが教会ですね。今での教会であり、私たちクリスチャンですが、なった者が誰一人として神の裁きを受けて永遠の刑罰に入れられないため。いや、まあ、それどころか、そのむしろ、天の御国に迎えられることで、主のもとに迎えられることで、永遠を共に生きてくださる、永遠を共にしてくださるためですね。そのためにイエス様は来てくださった。これが福音です。これがグッドニュースですよね。ですからまだイエス様このお方を知らないという方、このお方を私の救い主と信じていないという方は、今日どうか今イエス様を心に迎えてください。そ それで完成じゃないですよ。ここからスタートなわけですが、でもそのようにして、ああ、自分は罪人だって。このまま私が進んでも滅びしかない、希望はない、暗闇だって。でもイエス様はそのようなものを救うために来てくださったんだ。イエス様は死んでくださっただけでは蘇られた。来月にはイースターを迎えますけれども、イエス様は蘇られて今日も生きておられる。信じる者と共に永遠を共にしてくださるお方だ。私も信じたいです、イエス様って。そのようにして、主に立ち返るならば、イエス様を救い主と信じるならば、あなたの罪は許される。あなたは永遠の命を受けることができる。このお方はあなたを救うことができるからですね。またすでに信仰を持っている人は、あ、もう知っているじゃない。ますますこのイエス様と、このお方の福音の恵み、永遠の福音ですから、永遠に関わる福音ですから、この恵みに生かされることで、毎日自分自身にも、またあなたの周りにいる人々にも、この永遠の福音をですね、述べ伝えていこうではありませんか。イエス様は私たちの救い主、このような恐ろしい裁きもから救うことのできるお方、そして主はあなたがご自分に立ち返ることを今日も待っておられますね。このお方を信じようではありませんか。お祈りします。